君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
理系の奏でる音楽はポップでポッポッポーな楽しいステージになりそうです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大吹奏楽団義歌吹の定期演奏会のお話。団長の笠井さんと庭園実行委員長奥住さんに聞きます。
ここは何の部屋なんですか？
ここはクラブハウスとで、正式名称は課外活動棟になってまして、吹奏楽だったりとか、基本的に音楽系の団体がメインで使っている棟になります。
結構広い部屋なんですけれどもね、小学校の教室ぐらいありますね。
そうですね、サイズ的にはそんぐらいになってます。
そこにですね、もう周りにもういろんな楽器で、真ん中にあのパイプ椅子がね、いかにもこう吹奏楽団練習するよっていう感じで放射線状に並んでいるんですけれども、普段ここで吹奏楽団は練習してる。
そうですね、メインに合奏、みんなで合わせて曲を合わせようって時にこの部屋を使って、また別でこうパートごとに練習っていうのがあるんですけれども、それはまたあと向こうの方の校舎の方の、教室を借りさせていただいて、そこで練習という形もとっています。
じゃあここの部屋はほとんど吹奏楽団が使っているような感じ？
そうですね、この部屋は吹奏楽団がメイン。一応この棟の中でまた別にも部屋がありますので、軽音部だったりとか、ジャズ犬だったりとかはそっちの別の部屋また使って練習。平日の夕方ぐらいになりますと、吹奏楽の音だったりとか軽音楽の音だったりとかがいろいろになって、この塔の周りは結構賑やかな感じにはなってます、
合奏団が来たみたいな感じの音がいっぱいしてるわけですね。
そうですね。
その義歌大吹奏楽団なんですけれども、今総勢何人ぐらいいるんですか？
今はおよそ50人、例年去年までは30、40だったところを、今年は新入生をたくさん入れて、活気づけていこうということで、春の新入生の勧誘頑張りまして、今年は20人、約21人、新入生が入りまして、もう現役がちょっとこう根負けしちゃうぐらいの、ちょっと圧的にこう若い力がバッと入ってきて、
半分近くじゃあ新入生
そうなりますね。
頼もしいですね
そうですね、
そういうことで今ちょっと例年になく人口が充実している。
そうです、
義歌大吹奏楽団ということですけれどもね、今日は定期演奏会のお知らせということなんですけれども、これは年に1回ですか？
そうです、定期演奏会は年に1回、この10月あたりに、行わせていただいています。
他にはどうですか、年間通じて演奏会っていうのは？
年間通じてだと定期演奏会も入れまして、およそ8回ぐらい、地域の小学校だったりとか、施設にお伺いして、演奏をさせていただくということを行います。
この辺の小学校に呼ばれて行くんですか？はいはい、子どもたちも年が近くて盛り上がるんじゃないですか？
そうですね、でもやっぱりこう20歳を超えた人たちが、今のこの6歳から12歳ですか、その子たちのこうやっぱトレンドというか、好きなものを考えるというのは結構難しくて、有名なところでいきますと妖怪ウォッチだったりとか最近流行ってますけども、
やるんですか？
そういうのこれしかないだろうと私たちも一回り以上年が離れている人もいますので、ちょっとそこは探り探り、慎重にという形。
ちなみに団長が小学生の頃流行ってたアニメとかいうと何になるんですか？
僕が小学校の頃だとやっぱりまだポケモンが、
ポケモン
全盛期だったと思いますね。
ついこの間じゃないですか奥住さんもそんな感じ？
そうですね、ポケモンは有名でしたね。もう幼稚園の時とかだとセーラームーンとかですけどね。
幼稚園セーラームーンですか？
はい。
あ、それリアルタイムで再放送とか
リアルタイムで見てましたね。
結構お姉さんなんですね
そうですかね、結構セーラームーンごっことか流行ってましたけど、
ね、流行ってた頃なんですね、はい、そうやって演奏活動をやっていると、
はい、行ってます。
もともとは僕らのイメージとしては技科大生なんですよね皆さん。
はい、
普段は細かい計算とかやったり。
そうですね、まあ、学科にもよるんですけれどもやっぱりみんなもう、うん、研究とか、まあ、授業になると、まあ、レポートだったりとか、うん、まあ、自分の行った実験のもうデータをこう計算したりとかで、はい、結構そっちが大変だっていう言いながらも、まあ、この部活にやってきて楽器吹いて、まあ、リラックスというか、うん、気分転換みたいな感じになってます。
ずっと計算ではね。
そうですね、やっぱり
そんな青春疲れちゃいますよね
疲れちゃいますね。
ちなみに団長はお勉強の方ではどういう分野なんですか？
私はこの学校でいう1系、まあ、いわゆる機械工学系の学科に所属してまして、うん、まあ、私現在所属している研究室は主に制御の関係を研究してます。
はい、はい、奥住さんは？
私は環境生命工学課程っていうところに属してるんですけど、うん、まあ、無機化学を専門に、はい、無機材料の研究をしてます。
環境ってついてますけど環境に良さそうな材料とか。
そうですね、もちろん環境系の問題っていうのはこう製品化する上で必ず問題になってくることですので、その辺も考慮しながら研究室では新材料の開発を行ってます。
うん、そういう人たちが集まっていろんな分野の人たちが集まって一つの音楽を作り上げるわけです、
はい、やっぱりこう考え方っていうのが学科によってちょっとずつこう違って
たり。特徴があるんですか？
はい、やっぱり物を組み立てて考え方だったりとか、うん、微妙に差があったりとかして、こうやっぱこう音楽を作り上げていく上でも、うん、ここはこうしたらいいんじゃないかとか、こういうアプローチしたらいいんじゃないかっていうのが時々こう垣間見えます。
2系はめんどくせえなとか心の中で思ってるわけです、ね、
いやいやそんなことはないですけど
ああなるほど、そういう特徴もあるみたいな、はい、面白いですね。皆さんはもともと理系に進んでいらっしゃいますけれども、音楽はちっちゃい頃からやってる人たちなんですか？
そうですね、私はちょうど幼稚園、まあ、6歳5歳入る前、幼稚園入る前の頃からエレクトーン、まあ、ピアノの、まあ、ヤマハのエレクトーンというものを、うん、の教室に通ってまして、うん、吹奏楽自体はちょうど高校になる年から始めました。
やってた、
はい、
ちなみに技科大吹奏楽団では団長は楽器は何をやってるんですか？
私はアルトサックスを担当しています。
かっこいいですね首から下げて、
はい、
モテる楽器ですよね、
うん、モテるってそういうことはないんですけれど、ね、まあ、でも演奏中では結構目立つ楽器になります。
ソロとかもあったり、
ソロとかもあったり。
あるんですか、
はい、
奥住さんは小さい頃から音楽やってたんですか？
私もそうですね、幼稚園くらいの頃からピアノを習ってまして、うん、吹奏楽を始めたのは中学からで、ずっと今までやってますね。
もう吹奏楽部に入って、
はい、そうですね、もう今年で10年目ですかね、吹奏楽歴は。
技科大吹奏楽団では楽器は何をやってますか？
トランペットをやってます。
トランペット、はい、これもまた目立つ楽器ですもんね。
そうですね、うん、サックスをライバルに見ながらいつも練習してますけど
でもやっぱり吹奏楽団の花形トランペットじゃないですか？
そうですね。
何人いるんですか今吹奏楽団？トランペットは、
トランペットは6名でやってます。
6人で、
はい、
そんな中でも奥住さんはソロやったりとか？
そうですね、ソロは私もいただきますけど、でも、もう他にも上手いプレイヤーがたくさんおりますので、回しながらっていう形ですね。
みんな上手なんですね。
みんな上手ですね。
結構じゃあ皆さん技科大生で細かい計算もやってるんだけれども、ちっちゃい頃から音楽もやってるっていう人たちがやっぱり集まってるわけなんですね。
まあ、そういう人たちもいるんですけれども、うん、まあ、中には初心者で、結構うちの楽団は初心者でもどんどんどうぞ来てくださいっていうスタンスでやってますので、結構まあ3分の1だったり半数ぐらいの人は、まあ技科大に入ってからちょっと楽器じゃやってみようかなという形で入ってきて、まあそこからもうめきめき練習して、僕たちでもこうおっと思うぐらいに、長い経験してる人でもおっと思うぐらいに上手になってる人と。
指導がいいんですね。
いや、これはやっぱり個人のセンスだと思います
あ、じゃあそういう人を見つけてくる能力が先輩たちにあったわけなんですね。
まあそこはおそらくそんな感じのこともあったんじゃないですか。
こいつはみたいな、
まあ、センスもあるんですけれども、やっぱ その人が持ってるやる気っていうのが、うん、まあ、一番その上達に結びつくと思うので、
そうですよ、ね、
その話しかけて、うん、私興味あるんです、ちょっとこう頑張ってみたいんですっていう子をこう見つけてきて、じゃあちょっと入ってみませんかっていう形で、うん、その子が入ってきて頑張って練習して、うん、めきめき上達していくっていうことがあります、うん、
経歴はさておき、やる気、
やる気ですね、
大事っていうことなんですね、はいはい、まあ、そんないろんなこう道を歩んできた50人が一箇所に集まって、はい、で練習は毎日ですか？
練習は週に3回、まあ、月曜日と水曜日と土曜日に、うん、まあ、分けて、練習を行ってます。
授業終わってからですよね。
そうですね、授業終わってから、まあ、もしくは研究を抜け出してとか
演奏会近くなると
やっぱりこう、うん、ちょっと研究の方も頑張らないといけないんですけど、うん、まあ、どっちも こっちも捨てられないので、はい、ちょっと行ってきますと言って、は
い、教授聞いてますかさて実行委員長、
はい、
その定期演奏会がいよいよあるということですけれども、いつあるんですか？
10月の4日日曜日にライフポート豊橋で行います。
あ、もうすぐですね。10月4日の日曜日、
はい、
ライフポートで、
はい、
大きいところでやるんですね。
そうですね、大きなコンサートホールでやらせていただけて、ドキドキワクワクしております。
お客さん1000人入りますよ、そこ。
はい、私たちも集客目標1000人掲げてますので、
うん、
ぜひ多くの方にお越しいただけるように、はい、宣伝活動や練習などなど頑張っていきたいと思います、
うん、どんなステージになりそうですか？
そうですね、3部構成で
3部構成、
はい、構成されていて、まあ、クラシカルな曲っていう吹奏楽曲、典型的な曲もやりますし、うん、音楽に合わせたオリジナルの劇、お芝居っていうのもやります。
劇？
はい、
劇っていうのは役者が出るわけですか？
そうですね、役者出しますね、団員の中から。
技科大の演劇部とかじゃなくて？
演劇部ではなくて、吹奏楽団の中で劇をやる人と BGM を演奏する人っていうのに分かれてやります、
うん、もう吹奏楽が BGM になるわけなんですね。
そうですね、 BGM とか効果音を出してもらいます。
あ、じゃあ演劇の舞台の音楽が生演奏になる？
そうですね、その通りです。
吹奏楽団の演劇ならではですね。
そうですね、これも楽しみです、うん、
それが2部。
はい、第2部で、第3部はもうポップスのステージ、うん、これは皆様に馴染みのあるようなノリのいい曲をたくさん揃えておりますので、
うん、
もうお楽しみいただけるんじゃないかなと思ってます。
はい、おさらいすると、第1部でこれぞ吹奏楽という音楽を楽しんでいただいて、はい、第2部は謎の音楽劇
そうですね、
あって、で第3部はもう皆さん馴染みの楽しいステージになるということですね、はい、うん、
ノリノリのステージですね。
はい、その第3部、あのいただいている資料だと、ハトポッポの世界旅行、ポッポポッポって書いてあるんですが、
はい、メイン曲にハトポッポの世界旅行っていう曲を演奏させていただきます、
はい、ハトポッポっていうのはポッポッポっていうあれですか？
そうです、そのもう皆さんおなじみのハトポッポのメロディーをいろんな国の民族音楽のリズムでしたり、うん、曲調に乗せたり、コンビネーションといいますか、
はい、
こういろいろな曲調のアレンジで、
うん、
ずっとメロディーラインはハトポッポの曲なんですけど、
うん、
いろんな世界の特徴的な曲のリズムに乗せたりしながらアレンジされている曲です、うん、
へえ、とってもヨーロピアンなハトポッポがあったり。
そうですね、
とってもアジアンなハトポッポがあったり、
ね、はい、サンバ調のハトポッポとかも入ってます。
何カ国ぐらい回るんですか？
何カ国、
あれは結構9カ国ぐらいは回ってます。でその中で、ロシアの風というのがありまして、
うん、
その中に、まあ、知ってる方もいるかと思うんですけど、ショスタコービチの革命っていう曲がありまして、はい、
うん、
始まりがティンパニのデンドンデンドンデンドンで、うん、すごくこう荘厳なというか壮大な始まりがあるんですけれども、うん、それがなんとハトポッポのアレンジになって、
うん、
おーっとこうガッときて、おーっと思うとハトポッポのメロディーが流れて、こう何とも言えないこうシュール感といいますか、ミスマッチ感が逆にこう楽しい、こうちょっとこうクスッと笑ってしまうようなところがありまして、ちょっと3部のメイン曲のハトポッポは特にそこをちょっと気にして聴いていただきたいですね。
2部の、あの音楽劇はどんなお話をやるかとか伺ってもいいですか？
はい、音楽劇あらすじとしては、まあ一人の脚本家と映画監督の物語なんですけど、うん、まあ、簡単に説明しますと、映画監督がもうベテランさんなので、 儲けの方ばっかり頭がいってしまって、うん、あんまり脚本の内容とかっていうよりも制作費とかっていうのを気にするようなタイプの方で、それとは反対に脚本家の方はもうそんなことはどうでもいいから、とにかくお客様に楽しんでいただける映画を作りたいっていう、うん、そんな性格の違う2人が、うん、こうまあ、桃太郎とかが登場するような簡単な映画を撮りながらお互いに協調し合っていくというか、監督の心情変化を描いたような物語になってます、
うん、面白そうですね
これはそうですね、みんな練習も頑張ってますのでぜひ、うん、
役者は何人ぐらい出るんですか？
役者10人程度ですね。
結構出るんですね、はい、でもね、もちろんあの実行委員長も役者として、ね、女優として
そうですね、私も、はい、役者として出演させていただきます。
実行委員長の権力に物言わせてやっぱり主役のお姫様かなんか
いや主役ではないんですけど、その楽しみたい楽しませたいっていう脚本家の役をやらせていただきます。
脚本家の役をやるわけなんですね、はいはい、ラジオを聞きの皆さんも脚本家の役が出てきたら あれが実行委員長だと思っていただけるん
ですそうですね、私です、うん、
団長は王子様ですか？
いえ私は後ろの BGM に転してます私は
そうですか、はい、吹奏楽っていうのは指揮者っていうのはいるんですか？
はい、指揮者も、まあ、大学でなんですなので、うん、まあ、先生に来ていただくのもあるんですけれども、やっぱりメインは学生の中から、一人こう指揮者を出して、その指揮者が曲を指揮していくという形をとってます。
もうずっとあの一部から三部まで学生が指揮を？
そうですね、一部のクラシックステージと三のメイン曲と三部のポップステージメイン曲は外部から客演指揮に来ていただいて、振っていただくという形をとります。
客演指揮の方もいらっしゃるわけなんですね、はいはい、どういう方なんですか？
豊橋、市内の小学校の先生なんですけれども、はい、出身が音楽大学の先生で、まあ、指導も兼ねて、うん、こう私たちに音楽を教えていただくっていうことも兼ねて、はい、指揮を担当していただくと。
あ、そうなんですか、はい、素人も集まっての技科大吹奏楽団ですので。
そうですね、
実はその裏を見ればちゃんとそういう指導者がいてくださるわけなんですね、
はい、
そうやって素敵な音楽ができているということです。あとやっぱりこうステージですから、まあ、劇もありますし衣装も気になるところですけれども、劇の衣装とかってどうするんですか？
劇の衣装はもうそれぞれのキャラクターに合わせた衣装を用意してます、うん、桃太郎だったら桃太郎の衣装だったり、うん、まあ、映画監督や脚本家っていうのは基本的にはスーツのような衣装なんですけど、きびだんご、きびだんごの衣装なので。
きびだんごの衣装？
はい、
きびだんごの役の人がいるんですか？
きびだんごの役の人がいますねぜひ注目していただきたいところです。
そういう衣装ってのは手作り？
手作りですね。
だんだん自分が何部か分からなくなってきますね。
そうですね。
他 の、 あのクラシックステージやポップスステージはどんな衣装で？
クラシカルステージは基本的には清掃なので、はい、まあ、タキシードのような服だったりースーツ的な衣装なんですけど、第3部は私たちがオリジナルでデザインしているオリジナルのギカ水 T シャツというものを、う
ん、ギカ水 T シャツがあるんですね、
はい、来ますね、はい、
ハトポッポをやるときですね。
ハトポッポやるときは T シャツで
気軽に楽しんでいただけるということです、はい、楽しそうなコンサートですんでね、ラジオお聞きの皆さんもぜひ足を運んでいただきたいと思います、日程をおさらいすると10月4日の日曜日です。時間は
14時開演で、会場が13時30分です。
お昼のコンサートなんですね。
はい、午後です。
1時半会場の2時開演ということです。
はい、
場所はライフポート豊橋のコンサートホール。チケットは？
チケットは作るんですけど、入場無料ですので、うん、チケットお持ちでない方も全然入れますので。
なるほど。一応チケットはあの楽しいから作って、
そうですね、宣伝用にも
渡せば来るだろうという。
そうですねもらったらちょっと行かないとダメかな。
別にチケットがなくてもどんどん入ってい
ただけ、どんどん入っていただけます
ね。いいわけですね、はい、まあ、大人の方にもね、ちょっとショスタコーヴィッチの面白いパロディみたいなのがあって楽しんでいただけるでしょうし、はい、子供たちにもね、
はい、
楽しんでいただけそうなステージですので、もう老若男女皆さんに楽しんでいただけるコンサートになるんじゃないかなと思いますね、
はい、やっぱり吹奏楽をガチガチでこうやっていくってところは、うん、どうしてもこうちょっと雰囲気的に固くなってしまうんですけど、 うちはそういうことなくて、うん、段目標にハブファンっていう、楽しもうっていうのを
ハブファン、
はい、掲げてるんですけども、うん、それをにも向かって、まあ、みんなでとりあえず楽しく、まあ、やることはちゃんと練習したりとか曲を作っていくっていう、やることはちゃんとしながらも楽しんでいこうっていうこと、うん、でまた そのプレイヤーの中にも吹奏楽だけじゃなくて例えばジャズだったりとかを趣味でやってる方もいまして、うん、まあ、そのあたりで結構なんていうんですか、オルマイティなというか、うん、こう吹奏楽のクラシック的なイメージにとらわれない音色、うん、音質っていうのも、うん、まあ、ギカ水には特徴の一つしてあると思います。
結構こう個性を重んじて、
そうです、
音作りをしているわけなんですね、はいはい、あ、団長がいるからこういう表現の曲になってるとか。
あ、一応私も、うん、曲作っていく上でちょっとこう加味したりとかもしてるんですけれども、うん、やっぱりそこは指揮者だったりとか、まあ、うちの団には音楽を作り上げていく専門の音楽スタッフっていう役職がありまして、うん、基本的にはその指揮者と音楽スタッフがこういう音楽を作り上げていこう、ああいう曲はこういう雰囲気を出していこうっていうのを話し合いながら作っていくので、だから結構毎年ちょっとこう音楽の雰囲気が違うというか、こう毎年来ていただいている方はもしかしたら気づいてるかもしれないですけれども、あ、なんか今年はちょっとこう真面目な路線だなとか、うんうん、あ、今年はワイワイ路線だなとか、うん、微妙なんですけれども、うん、ちょっと差ができてると思います。
去年行ったからもういいですっていうことはじゃあないわけですね。
そうですね、あ、もう行ったからこんな感じかじゃなくて、まあ、来年、まあ、まだ次の演奏会に来ていただけると、うん、去年とはまたちょっと一味違うなとか、そういうのがもしかしたら感じていただけるかもしれないです。
そういえば実行委員長、去年といえば去年できなかったんですよね。
そうなんですよ、去年は台風が来てしまったので、うん、演奏会自体が中止になってしまって、うん、非常に残念でした。
それはもう団員の方でもパワーが蓄積して、
そうですね、今年はその分、うん、思いっきり楽しもうという意気込みでみんな楽しく練習をしています。
ね、爆発しちゃうんじゃないですかね。
そうですね、
去年で卒業しちゃった先輩は残念ですけどね。
本当ですね、去年そうですね、最後に大舞台で演奏していただきたかったんですけど、
うん、
でも今年も見に来てくださるという話はしてるので、その先輩たちにもぜひ楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。
はい、先輩たちきっと就職して遠いところに行ってるかと思いますが集まるんですね。
そうですね、東京からはるばる来ていただけるそうなので、
うん、そんな応援団も駆けつけてのあったかいコンサートになりそうです。ぜひ無料ですので皆さんも足を運んでいただきたいと思います。
この演奏会はテーマが団目標と一緒でハブファンを掲げておりまして、うん、私たちも楽しく演奏する、でなんかこの人たちは楽しそうにやってるなっていう雰囲気が伝わることでお客さんにも楽しんでもらえるっていう、そういった演奏会を目指してますので、
はい、
もう練習も楽しく、宣伝活動も楽しく、本番も楽しくやっていこうと思ってますので、ぜひたくさんのお客様に来ていただきたいと思います。
はい、どうもお二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました義科大吹奏楽団の業界用語は、
こもした。私たち練習場はメインにはこのクラブハウスを使わせていただいているんですけれども、それ以外にもパート練習とかだったりで、まあ、学校の別の施設を使用させていただいてます。でその中にコモンズ1-2という正式名称、コモンズ1-2っていう部屋が存在するんですけれども、それ自体はコモンズ1が1階、コモンズ2が2階という形になってまして、私たちはそれをのコモンズ1、下の階のコモンズ1を使用させていただいてますので、通称コモ下と呼んで、じゃあ今日はコモ下で練習しようという感じで、練習するときは言っています。
さて今日は義科大吹奏楽団定期演奏会のお知らせをさせていただきました。お聞きの通りの楽しい内容がどなたも無料でお聞きいただけます。しかもエアコンが効いたライフポート豊橋のコンサートホールの椅子で。おさらいをさせていただきますと、10月の4日です。つまり1週間後の日曜日、お昼1時半会場の2時開演、会場は港にありますライフポート豊橋のコンサートホールです。入場料は無料。10月4日日曜日、お時間ある方はぜひ。
天白の城義科大。
義科大は大抵3年生から始まったり、みんな当たり前に大学院に進んだり、他の大学とはやっぱり違う。大学祭もちょっと違う。次週10月3日の天白の城は来月10日11日と開催されます第38回義科大祭のお話。今年もお笑い芸人は来るのか、実行委員3人に聞きます。お楽しみに。